イカと
リニャリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
これはラジオなのか。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
通常回、
うん、
あ、通常回です。
103回なので、
はい、
そろそろもう100回の熱も冷めました。
お祝いムードも終了や。
やっとね、なんか今からまああと897回していかな
きゃ。1000回遠いな。
1000回は前人未到やで。
頼むから200回で言い合わせてほしい。
200回ぐらいで1回考えようかいい。
そうやな。
どういう
こと。お祝いもさせていただきたい。
なるほど、
はい、
わかりました。なんかいろいろやったね。
うん、
そうやね。今日は喋ることいっぱいありますよ。
だからね、フリーなトークをいっぱいやっていく系の、
はい、
スペシャルかな。
あれ、通常回じゃなくなる。
スペシャル、すぐスペシャルにする。
ミドルスペシャル。
この間も全然スペシャルじゃないから、ね、
ただただエンディングスペシャルと言っておけばいいやろっていう感じがあった。
ジャンルを固めるときはスペシャル言うときは大体 まとまると思う。
はい、
まず誰から喋るか、じゃんけんする。
まずは自己紹介からな。
この間自己紹介してなかったもんね。
そうやで、
はい、
結構チョキを出し気味なイカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電光石火のデルタエンドリニョリです。
気に入ってんのかね。
先調べたからね。
なるほどね。最近広島に結婚式で行っていたオケイです。
オケイさん
結婚おめでとう。
あ、ありがとうございます。僕の友達のモリリンが結婚しました。
モリリン、
モリリン、モリリンが結婚しました。
モリリンということはまあモリついてるわな。
まあ森上くんですね。
おめでとう。それで広島にぶっ飛んでてんよね。
あ、そうそうそう、この前の土日で、
うん、
まあ、泊まりがけで広島に行って、
うんうん、
で全くボードゲーム関係ない普通の結婚式の出席をして、
ね、
二次会に出て、広島ちょっとだけ観光して帰ってきました。
そこで普通の人か。
普通の人でしょ。
もみさんなら
う
すごい勢いで出して、うまくいかずチーンとなってる。
いや、ちょっとね、ボードウォークさんとか、いろいろなんかないかなとか、調べはしたんやけど、ね、結局時間がなかった。
あ、そりゃそうやろね。
そうそう。まあみんなで行動してたっていうのもあって。
あと久しぶり会うメンツとかを見たから、
ね。あ、そうそう。大学のね、サークルの友達とかなんで。
うん、なるほど。
ただ、行く前に、
うん、
一回その大学のサークルで大阪住んでる人間っていうのが、うちに一回、まあ僕を拾うために集合してくれたんですよ。
うん、
そのタイミングで、ちょっと一回、まあ、新宿を見たいっていうのもあって、家入ってきて、
うんうん、
で、僕のね、ボードゲーム棚を見て、
うん、
何やこれと。
ずかずかずかと入ってきて。
いや、どうぞ言うてるから。勝手に入ってきてはないから、ね。
けどまあ普通の人って言ったらあれやけど、ボードゲームはあんま知らない人がこの棚を見て、めっちゃ人生ゲームあるやんってなるんか。
まあ人生ゲームというか、よくわからないものがたくさんあって、
これって全部一緒なんって聞いてた。
そうそうそうそう、別これ一個一個違うのみたいな。
違うよ、
見た目ちゃうよねと思いながら、でもそうなるわなと思って。
全部ジグソーパズルやって言ったらそう思うしね。
ジグソーパズル、ああいうぐらいのね、ボドゲぐらいの箱に入ってることあるからね。
中級ゲームぐらいのボドゲの箱みたいなんやけど、白っぽいから分かんないけど。
あと、これって海外のもあるんって言われて、海外のがほとんど。
大体そう。
日本語書いてるやつも中にはあると思いながら。まあまあ、そういうとおりで、来てくれて、
うん、
で、せっかくなんで、一人が、ちょっとじゃあ一個遊んでみたいって言ってくれたんで、うんちしたの誰を出しまして、
うん、なるほど。
で、やってもらったんですけど、
うん、
意外と楽しんでもらいました。
そうやね。
そう、まあ、正直最初、説明したときは、
うん、
要は面白さがわからんなっていう感じで、ちょっと一回じゃあ、その空気を感じ取ったんで、じゃあ一回やってみるかとりあえず、つって始めさせて、で、うちしたの誰ってカードをバンバン出していくゲームやから、最初は勢いで出していくねんけど、
うんうん、
途中で、どうもこのゲームの肝の部分に気づいたらしく、
はいはいはい、
他の人が持っているカードは何かっていう、ちょっとメモリー要素がちょっと途中で入ってくるのね。
うん、
それが必要だってことに気づいた瞬間に、みんなちょっと気づきがあったみたいで、うん、
なるほど、
ゲーム性が変わったってなった。っていうのの、表情の移り変わりがね、すごいちょっと、
新鮮やったね。
よかったなーって。
うん、
そうそうって。
ね、 あんまりゲーム詳しくない人にゲームを教えた時の、うん、その気づきの時の顔っていうのは、うんうん、もう本当にこのゲームを教える側からすると嬉しいと
思
う。
何でもかんでも言うべきじゃないよね。
そうそうそう、
気づいてもらったら、
自分で気づいてもらえたら、うん、その後面白いって感じてくれることが多いからね。
そうそうそう、でまたその中の一人がまたこの来たいって言ってくれてたんで、うん、またそれでボドゲの沼に沈めたいと思います。
イエ
ーイ、ね、あの、まあ、軽いゲーム会の時にね、ちょっと来てもらってね、
はい、
言ってもらえればすごいな。
で
いい、ね、
りんよりさんの、何でしたっけ、電光石火の何でしたっけ、
デルタエンド、
デルタエンド何ですかそれ、
なんだろう。もみさんがですね、
はい、あのホラーボードのもみさんですね、
ホラーボードのもみさんがボードゲームストリート2018という SNE から発行されてる雑誌に、
はい、
漫画を、まあ、寄稿してまして、
うんうんうん、
その中でポッドキャストの紹介っていうものをしてるみたいなんですね。
そのポッドキャストを詳しく図解というか、うん、漫画的にお教えすることによりポッドキャストの敷居を下げてくれようともみさんはしてくれる
わけです。めっちゃ可愛い絵柄だったしね。
そうね、
そう、
あの、もみさん、もみさんをデフォルメしたキャラクターと、
ダッキョみたいなね。
そう。あと、チパミさんとカオリンさん、
うん、
それぞれパーソナリティ3人が、まあ、デフォルメされた可愛いキャラクターで、
うん、
で、ポッドキャストって何なんですか、ホラボドってこんなんですよ、とか、紹介してくれてるわけですね。
うん、そう、収録中の映画、チパミさんがちょっとこっくりこっくりしてるのが、可愛かったりとか、あの、細かいディティールがあるので、
うん、
あの、ポッドキャスト聞いてる方は、さらに面白いと思う。
そうね。
なるほどね。
うん、あの、ポッドキャスト何かを伝えるところやけど、
うんうん、
ホラボドさん聞いてたら余計おもろい。
そう、
ね、
あのマニアな人もおすすめ。
あ、わかる。
そう、その中で、まあ、あのホラボドの紹介だけじゃなくて、うんうん、他のポッドキャストも紹介してもらってまして、
そうですね、
でその中にうちも入ってました。
含まれてたね、
はい、
ありがとうございます。
マミ
にキャンプした回あった
ね。そのためにやったわけちゃうけどな。
マミさんにイラスト貸してもらえるだけでも嬉しいけど、なんかこう2つ目をつけてもらってて、
ね、はい、
それが電光石火のデルタエンド
で、デルタエンドってそもそも何なの？
なんだろう。
デルタエンド、それかどうか分からへんけど、
はいはい、
昔、夢戦士ウィングマンっていう桂正和さん、あの、タイガー&バニーのキャラクターデザインとか、
アイズの人。
アイズの人、そう、
はいはい、
その方が、一番最初デビュー作でウィングマンっていうの入ってて、それっていうのはまあ、主人公があの、ヒーローに憧れてたけど、うんうんうん、その異世界から来た女の子がドリームノートっていうノート、
うん、
で、そこにヒーローを書くと、
うん、
まあ、デスノートじゃないねんけど、ヒーローになれると。っていう、その、かなりもう、デスノートからすると、それをパクったんちゃうか、いや、パクってはないけど、ノートに書いたら、その、
うんうん、
自分のあれになれるっていうので、その最終的な、相手を倒すときに、あの、分身して、
うん、
あの、ピラミッド型に並んで、うん、デルタエンドって言うと、その中がチュドーンってなるっていう、最後の必殺技があるわけですよ。
全然絵面が出てこへん、頭の中に。
そうやな。
とりあえず、女の子はエロく描かれてるよっていうことだけをお伝えし
た
い。
は
い、桂正和さんね、
はい、
その頃からあの人フェチがすごかったんですけど、
はい、ということは電光石火 の最終必殺技ってことですね。
あ、
多分ね、
ってことは最初から必殺技
や。すげえ、なんかこの三角になってるっていうことなんじゃない？
だから体が、俺ら三人で、
うん、
結構ポッドキャスト界の最終兵器的な感じで思われてないな。
いいよいい
な。うん、まあそうやな。
電光石火じゃないもんね、うちほのぼの系言われてるから聞いてて安心しますとか、そういうそのいい話しかね流れてこないみたいな。
でもすごいなんかもう言葉尻が良くて、
うん、デコセッカのデルタエンド、
なんか、ね、すごい気に入りました。
テンポがいいよね、
はい。他にもね、あの、ポッドキャスト紹介されてまして、一部紹介しましょう。はい、豚の鳴き声さん、不発の重発金核弾頭。まあ、そうね。
そうね。
そうね。触れると危険ですね。
そうですね。
はい、ボドゲ仕掛けのオレンジ、秋葉の超特急。
そうですね。
ボロがいい。
あとね、駒の使い方がうまい。
これのね、カブラギピーが似てるんだわ。この絵めっちゃ好きやわ。
こっちが本物かいうぐらいね、絵が似てる。
はい。で、あと、つれずれぐしゃさん。
うん、
チャモとノザのエクスタシー。はい。チャモさんとノザクニさん。まあ、ご夫婦がやってる、ほのぼの系、イチャつきラジオですね。
そう。なんで、これ多分ね、なんかどうやって編集してるとか、その、ポッドキャストは怖くないよ的な内容をしっかり書いてくれてると思うので、
はい、
これを読んで、全員始めろ。
あ、始める方なのね。聞く方じゃなくて。
あの、始めたら、聞くね。 あー。これってね、不思議と、ポッドキャストって始めると、他のやつも聞いて、何かよくわからん学習を始めるのよね。
確かに、それはあるかもしれん。
それで、持ち回りで。
何喋ってんやろって聞いたら、ね。そ
う
そ
う
そ
う。持ち回りで聞くようになるわけ。
うん、確かに。
この前聞きましたよ、僕も聞きましたよ、みたいな。
そう、いち早くボードゲームのこの紹介を取り上げられてしまった、打ち負けたってなる時もあったりするし、ね。
だから、ね、切磋琢磨してるので、そういう文化がね、芽生えておりますみたいな。
はい。
なるほど。
みたいな感じですね。
はい。
はい。で、最近、あったことは、何かありました？
うん、11月3日土曜日に、行ってきたんですけど、これはゲーム7日展。
お
う。そう、これはゲーム7日展っていうのが、東京の方で、やられてはったやつの一部を、大阪の方にも持ってきていただいた。それで、三手島っていうところがあるんですよ。
五平島。
五平島感あるかな？三が、そうですね、ござるの、あ、まあ、いいか。三手島ってところが、大阪の西側ですかね。
そうですね。
にあるんですが、そこで、三手島アート展。三手島芸術祭。
そうそうそう。三手アートっていう名前がついてて。
そうそうそう。三手アートか。その名前で、いろんな芸術に触れていただこうっていうことで、その地域で最初バスターミナル、昔バスターミナルやったところが閉鎖されたところを会場にしてアートを置いていくってい
う
ところと、そのスタンプラリーみたいなのしてて、そのいろんなところに絵とかそういうアートを置いてあるのを見ていただいて、そこでスタンプを押していただくっていうスタンプラリーと2つやってたんですけど、僕らはそのバスターミナル の三手島の、
そうですね、三手島
のところに見に行きまして、で外でそのお子様とかがいろいろやってたりとか、ちょっと1件ぐらい屋台出てたりして、それで中は500円の有料なんですけど、その有料ブースのところにそのこれはゲームなのか店がありまして、
私がちょうどね、そのさっき言ってた広島に行ってるタイミングだったんで、イカさんとリノリさんが行ってきたんですね。
2人で行ってきました。はい。
なんかリノリが急に行くでってなってたんで、行くってなって、
だって11月1日から、5日の月曜日までしかやってなくって、で金曜日に知ったんで、あ、この土日に行かな、もうやってへんやんと思って、急いで行きました、
それであれは何なの、古典的な感じなの？
そうそうそう、まあだからアーティストっていう名札をぶら下げてる人がたくさんいんやんか、で、まあ、その人たちが自分の作品の周りにいてて、あ、これはこうこうこういう意図で作った作品なんですよとか説明してくれたりするのか、
それを実際展示してる方本人が説明してくれるから、
それがその見てアート、
見てアート
っていう企画で、その中に一ブースとしてあるような感じ。
そうね。まあ何が他にあったかっていうと、ハンコアートって知ってる？なんかハンコをひたすら押していって、それを点描みたいな感じで遠くから見たら絵になってるとか。
山田
ばっかりで山田の顔を作るとか。
いやー、なるほどね。
まあ一応あったアートは、絶望っていうハンコで顔を作っててんけど、目の中だけ希望になってんの。
なるほど。
一歩ちゃうとこで、目だけ見た希望やね。目には希望がある。
大きい展示とか、まあ漫画展みたいな感じで、
はいはい、
漫画家さんが、書いた、まあ、作品がたくさん展示してあんねんけど、真ん中にはトキワ荘をイメージした感じで、
はいはい、
ちゃぶ台と座布団と、漫画を描く道具とかが置いてあんねんか。
ブラウン管のテレビとか。
そう。で、そこで実際に周りに展示してある漫画を描いた人が、イラスト描いてるとか。
雑誌で賞を取った方々らし
くて。
それすごかったよね。
そういうのもある中に、結構真ん中の方にドーンとこうブース取ってて、これはゲームなのか展がありました。
バスターミナルのロータリーがあって、ロータリーの真ん中って感じだった。
そうやね。
なるほど。
で、ニルギリさん。
はい、スルメデイズのニルギリさんですね。
はい。と、人じゃらしの池さん。
はい。
二人がいらっしゃったから挨拶して、そしたら、じゃあこのゲームからやりましょう、じゃあ次はこっちで、こっちでっていう感じで、展示してあるものは全部一通りついて回って説明してもらいました。
何個ぐらいあったの？
1,2,3,4,5,6,7,8 そうやん、10個弱ぐらい。
すごい。
それでほぼほぼ持ってきたって言ってたよ、東京の展示。
あ、なるほどね。
東京で展示した作者さんのものは全部持ってきたっていうのがあって、その作品全部は持ってこれなかったけど、その
一人一個ずつは、
一人一個以上は持ってきた。
なるほど、なるほど。
だから、東京のこれはゲームなのか展って、すごい人数やったんや。もうなんか入場規制されるぐらいやったんや。
あったあったあった。
だから、あの、大阪はどうなんやろうと思っててんけど、すごいなんか快適な空間でした。
言葉選んだな。
めちゃくちゃ良かったよ。
すごい。
ね、ニルギリさんが横について、
うん、
あの池さんが横について喋ってくれながらやる中のめちゃくちゃ贅沢空間やからね。
池さんとめっちゃ喋った、
池さん自身も、うん、あの東京ではすごい列整理とかしないといけなかったんで、
はいはいはい、
説明はできなかったんですけど、こうやって説明して回れてよかったですって言ってくれて、
うんうん、ね、僕らもねリアクション芸人なのでね
得意の技がね、
すごい嬉しそうに、
うんうん、
で実際嬉しかったし、うんうん、いやすごかったよ本当に。
そうやね、うん、で実際にまあだから東京で有名になったボイドとか、う
ん、はいはいはい、
あのもう置いてあったんですけど、うん、あの面白かったのが私的には、うん、あのトランプが面白かった。
トランプ、トランプ、
ノノトランプ、
ノノトランプ、
うん、っていうトランプがあって、うんうん、トランプの数字が普通は書いてあるやん、
うん、
あのハートとかスペードとかの下に、はいはいはいはい、その場所に、ややとか少しとかめっちゃとか書いてあるねんか。
う
ん、で、それを使って、まあ、どのトランプでできるゲームなら何でもできんねんけど、
うんうんうん、
大富豪とかした時に、じゃあやや2枚出しでとか。
それはあれやな、ややが2相当なのか、
そう、
3相当なのかでえらい差が出てくる。
そう。やや2枚の後、俺が少々2枚出して、審議が入って、ややより少々の方が少ないんちゃう？確か
多いみたいな、
小さじ1杯ぐらいかな、少々は。
あ、その場合はみんなの合意で決めていくの。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
なんか会話にもつながるし、
はいはいはい。
面白かったですね。
ザ・ゲームがコンポーネントになってるみたいな感覚だな。
その、七並べをすると、
うん、
このメンバーの見解が分かる。
なるほど。形
容詞の大体の、そうそう、あの、比べ合いが分かる
な、ね。やや並べって言うのかな、まあ、ややを並べて、そこから上と下で。そ
うそう、やや並べって言いたかっただけやろ、もう。めっちゃおもろいやん。
名前からしてセンスあるんで。
すごいな。
あれはね、欲しいなと思いました、
それでしっかりツイートしたら、うんうんうん、結構あの、十何件ぐらいリツイート入って、
うんうん、
有名な方も結構リツイートしてくれて、だから、
ね、
多分ね、ちょっと宣伝がうまくいかんかったんかなみたいな感覚があったんで、
確かにやってるの全然知らんかった。
そうそうそうそう。それであのアート展の一個、
うん、
中の一個やったんで、
うんうんうん、
宣伝しても大きいあの括りで宣伝してしまうとどうしても
分
かりにくいのかなみたいなところがあったのかなっていうのがあって、
うんうんうん、
だからみんな来いよみたいな感じですごいツイートしたら、
うんうんうん、
あの土曜日行ったんですけど日月までやってたんで、
う
ん、日月で結構人来たみたい。
あ、そうなんや、うん、よかったよかった。
いや俺のおかげではないけどけどまあ目につくような感じにはなってくれたんかな、
うんうんうん、
確かに今それでね見つけていた人もいるかもしれませんからね。
一人ぐらいは俺を見て、
うんうん、
見てくれてると思いたい、
思いたい希望は
自意識やや過剰
やや。ちょっとよりもあるぐらい、
ちょっとよりもある
ぐらいいいイベントでしたね。
そう
参加できてよかったな、
うん、また行きたい。
うんうんうん、うん、
はい、
東京でやってたら行ってしまうかもしれ
ん。2回目の予定とかあるんですか？
どうなんですかね、その辺はまあ発表がないのでけど、
まあ、できたらやりたいかもなぐらいですかね。
多分あの勢いやったらやってくれるとは思うし、まだまだアイディアいっぱいあると思うから。
そうやね、
うん、まだまだ感動を与えてくれると思います。
確かに、
綺麗な言葉使い慣れてないから汚くなってない。
大丈夫大丈夫です。
あ、よかったよかった、
はい、それが、まあ、土曜日のお話でしたと。
そう、
はい、そして私が、広島で遊びほうけてる日曜日に、
うん、
また大阪にいたお二人は、ゲームショップさんに、
はい、
あ、プレイスペースさんですかね、
うん、
に行ってましたね。
ディスカバリーさん、
はい、ディスカバリーゲームズさん、
そのなんかちょっと何回か移転しはってて、
うんうん、
俺一番最初のディスカバリーゲームさんに行ったことがあるよ。
あ、そうなんや。
あのちょっと南川どの辺か忘れたけど、
うんうん、大阪の南川に、ね、
まだ全然ディスカバリーゲームズがディスカバリーゲームズではなかった頃。
どういうこと？
新しいとこができたぞとか言ってイエーイってこう西村さんと言って結構若い番号を取って
若い番号、あ、会員カード、
けど会員の情報残ってたんかな。で、まあ、あのそれで 次、鶴橋か。
まあ、最初に
鶴橋にお店できてんけど、その鶴橋のお店がちょっと遠かったのか、近づきはって、駅に近くになったんで、すごい利用しやすくなって。
だから今は、普通に鶴橋の駅から歩いて、スッと行けるようなレベルのところに、ありましたね。
うんうん、そう、出口番号2番のとこ出ていただいて、5分も歩けば。
はい、というわけで、行ってきました。
行ってきました。よーねーりにょりね。
うん、私ら行った時は、昼ぐらいだったんですけど、
うん、
結構人入ってました。
ほうほうほう。
そう、私行ったの自体が初めてやったから、うん、どのとこやろうなと思ってたんやけど、うん、受付とくっついてるような場所に机が一つ、
うんうん、
そっから隣に部屋3択か4択で、その隣の部屋さらに3択みたいな感じでめちゃくちゃ択あるんですけど、
部屋入ってすぐんとこからもう一個奥があって、
部屋数は3つぐらいあるね。
さらにまた奥がある
んだ、うん、そうやね。
うん、
だから私らどんどんこっちですって通されて、うん、社長室みたいなとこ行って個室って思っててんけど、
一番奥、
うんうんうん、そこに通してもらって、うんうん、まあ広い机で遊んできたんですけど、
へ、うんうん、じゃあすごいかなり広く遊べる感じで。
そうやね、うん、
テーブル一個一個も大きい、
テーブル一個一個も大きい、
大きい、
あ、まあ、大きい机も小さい机もあるって感じ。
全然できる大きいお計算がいつも困るようなな
かなかね、
場所いっぱいいっぱいやなって思いながらのやつ広々使って、
オーディンとかガイアは机パンパンやなと思いながらやってますけど、
弱パン
弱パン弱パン
ちょっと少々パンパン
なるほど、ね、
ぐらいです
もん。まあまあでもいいんじゃない。で、遊んできましたよと。
はい。
どんなゲームしました？
一応、ライン1。
ライン1。
っていうゲームと、うん、光合成っていうゲームやりました。
ん
ライン1っていうのが1号線で行こうっていう感じで略されてたかな、
うんうんうん、
略されてたかな、
はい、うん、と、だから、ライン1ってあれ、何年ぐらいのゲーム？
1998年とか書いてあった。
あ、わお。それと、
20年前。
ブルーオレンジが2018年に出した光合成のゲーム。あ、去年かな、
2017
年に出した光合成っていうゲームに2つやってきました。
なるほど。
だからね、
20年分バーンって超えていたね。
そうだね。
僕が結構好きなゲームで、うん、ゴールドジーバーっていう会社、うんうんうん、今はなきゴールドジーバーさんの会社のやつで、うんうん、その電車線路、引いていくゲームやねんけど、
うんうん、はいはい、ライン1がね、
その、1番から6番までの、駅が2つずつあって、
うん、
それを通せばいいねんけど、
うんうん、
停留所が何個かあって、その停留所を2箇所経由しないとゴールできませんよ、
はいはいはい、
うん、それで正体陰徳なんですよ。
へ、
自分の電車番号は分からないように
1番から6番のどっかの番号が割り振られている。
そうそうそう、うん、割り振られて、
うん、
経由地の、停留所の経由地も陰徳です、
うん。あ、ここを通れよっていうのも指定されている。
そう。
そうそうそう。
それで好きなところに線路を置けます。
は
あ
は
あ
は
あ、好きなところに線路置くけど、じわーっとみんな、この辺かな、あ、こいつ4やな、とか分かってくる。徐々に。で、徐々に分かってきんねんけど、このゲームの特徴として、
うんうん、はいはい、
線路が引き終わったと同時に、急にスゴロクになる。
できたぜやったーじゃなくて。
できたぜやったーのところから、サイコロも出されて、サイコロを振ります。1から4と H が2つ。
は
は、1歩から4歩と H は停留所まで行ける。
ブースト？
次の停留所まで行ける。
そう
そうそう、っていうので、ゴールしたやつの勝ち。
あれ？
逆転要素はあります。
え、繋がってないことはないの？それ、最終的に、その。
まあ、めちゃくちゃ遅れてる場合は、その1位の人がゴールした状態で、
うん、
4番目の人は繋がってないっていうこともあり得るかもしれない、ね。
あり得る。
あ、まず誰かが、例えば僕が2番でしたと、
うん。
で、2番の私が一番最初に道を繋げました。
うん、
そしたら、私だけがスゴロク開始
なの。そうそうそうそう。
ああ、
他の人はまだ線路引く。
だから、全然違うゲームしてる。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。で、追いついてきた人が徐々にサイコロ振り始めていって。
そうそうそうそう。
で、1番に線路できた人も、うん、2番目ができたら2番目の人が結構4とか振ってくると、うわー負けるって、もう今までめっちゃみんな、うん考えながらやってたわけよ。線路。あ、こうやったらバレるなーとか思いながら慎重にやってたのに、急にサイコロってなるから。
でも、一粒で二度美味しい感じの。
そうなるほどね。確かに途中から急にパーティー感出るな。
そう、急に、うわーうわーっていう、その、今までみ みんな黙々と線路置いてたのに急になんか騒ぎ始めるから、
でもまあそこまでの戦略性もあるやん。一応短くしてたら、そこまゴールが近いわけやから、
短くしてたゴール近いし、早く引けたら早く出発できるし、そういうのがあんねんけど急にパーティー感が出るっていう、すごい僕は好きなゲームなんです
けど、なかなかね、でも98年で手に入りにくいかもしれないから、ぜひディスカバリーゲームズさんに行って遊んでください。
そうですね、
結構ね、まあ、古いの置いてるとこはあるかな。あとゴールドジーバー、
知らんゲームいっぱいあったな。
ディアシュピールさんは、ゴールドジーバーのゲームをコンプリートしてるんで、だからLINE1もあります。
今さ、ゴールドジーバーってゲーム出してないねんな。
ゴールドジーバーという
別のとこに合併したんちゃうかったっけ、
もうそのブランドがない。
そうなんや、じゃあコンプリートしようと思ったらもう今までの分全部揃えれるっていうことや、
頑張らなくすっげえ頑張って集めはったと思う。
だって確かディアシュピールってアレアも揃えてなかったっけ。
そうそうそうそう、
あの本みたいな見た目のやつ全部。
そう、館長さんのコンプリート癖があったみたいで。
コレクターやな。
だからディアシュピールすごいね。
確かにすごい、
ね、けどそういうゲーム置いてあるディスカバリーさんも、少し雑多に置いてあるけど、見る人が見たらあめっちゃ
そう
や
ね、
渋いゲーム置いてあるやって、だから渋いゲーム置いてあるからやろうぜっていう感じで、俺古い人間でも思うぐらいの。
まあ逆にね、あの他のゲームできる遊べるところに行ったことある人でも、新しいゲームやってみようと思うんだったらおすすめです
ね。そうそうそうそう、はい、あちょっと古臭いなって思ったやつをやると新しい新鮮な気分になるので、ゲームって寝かし毒やなって。
いやー、私もぜひ一回行ってみたいな。あのね、あの一瞬だけ行ったんですけど、結局中ちょろっとだけ見て、
物販とか見
て、そうそう、でみんなと集合だけしてもうご飯行こうってなっちゃった時間帯だったんで、
またあのおけいさん渋いゲーム
やりたい、
渋くて重くて大変なゲーム結構あるから、
やろう。
なんかさ、ツイッター見てたら、結構ゲームのタクの募集とかもやってるし、私らが行った時もやったんですけど、クトゥルフの TRPG とか、そうそうそう、やってる時もあるみたいで、で、あ、そうそう、最初は、別の日に行こうとしたんですよね。そうとして、メールで予約できるんですけど、メールで予約したら、あ、その日はもういっぱいですって言われて、
すごいな。
で、日付の変更をしたぐらいなんで、まあ、ちょっと早めにメールとかで予約した方がいいかもしれないですね。うん、予約してください。
なるほど、なるほど。
はい、
ね、もう、すごい、マッチングもしてくれる。
で、
相席ね。
ね、なんか、この話していいんかな。僕らの後ろで、なんか、お二人、男の男性お二人が、はじめまして、ってなってて、
は
じめましての後、じゃあやりましょかって言って出てきたのがテラフォーミングマーズ。
濃ゆいな
ぁ。その人らはテラフォーミングマーズを死に初めて出会ったんや。
そうそう。
あ、まあ、ツイッターとかでね。ね、なんか、示させてとか、なんか知らんけどで。
テラフォーやりたい人集合みたいな感じで、あったんかなみたいな。その、はじめましてって何やるんかな、テラフォーミングマーズって言ったんで。
はじめましてからの出てくるものとしてはなかなかの濃さでは。
そうそうそうそう。
いや、ディスカバリーさんすげえな。
すげえな。
そういう。
そういう濃いこともできる懐の深さがあるね。
そうそうそう。
じゃあ、ぜひ、ディスカバリーゲームズに皆さん行ってみてください。
はい。安いんでね。
私も行ってみたい。
今度行こう。
はい。
エンディングは、エンディングだよ。
新パターン
や。潰れて
る。もうなんか。
イカさん、潰れてるよ。
誰にやねん。なんで潰されてんねん。
ちょっとリニョリに踏まれました。
踏みました。
電光石火のデルタエンド。
デルタエンド。デルタエンドに失敗しました。
はい、ボドオタのコーナ
ー。
ボドオタ、ボドオタ。
はい、今回もイカラジ、シャープイカラジというハッシュタグをつけていただいた、
はい、
お便りを勝手に紹介していきます。
はい。
じゃあ、まずイカさんからどうぞ。
イカです。
イカさんからのお便りですか？
ああ、ごめんごめん。呼ばれたから。自己紹介してしまった。あさとさんからですね。このあさとさんっていうのはおそらく、よろずや楽団のあさとさんだと思います。
そうです。
おそらく、うん、そうやね。
書いてないからね。オールエンディング SP ってなんやねん、わらわらわらって笑ってしまったということでね、私ちゃんと目つぶし以外のことも考えてますので、シュッシュッ、シュッシュッっていう顔文字。ゲームも秋でお会いする機会があれば私もご挨拶したいです。 って顔なし状態だと思いますけど多分あの僕だけかな、あのゲームは行きまして、多分なんかあれですかね、前日ぐらいにお会いできるかなと思いますので、うん、
はい、
ガチで2人ともってなるので楽しみ。
コミュがショーしてしまう。
コミュがショーしてしまう。
写真撮ってきてな。
そうな、
自撮りでこう
二人で。
そう。
イカさんが自撮りしてんの見たことない。
イカさんがやらなさそうなこと。
俺が写真撮ることめったないやろ。三条馬さんに撮ってもらおうと。
そうね、
ちょっと撮ってくださいとか
言って。確かに。
はい。
ね。そんな感じで、だから、はい、あのこうやって書いてくださってね、ありがたい、ありがたい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
すごくね、あのよろずい楽団さんが僕らを見つめてくれてるので僕らも見つめ返してます、
はい、
深淵を見つめるとき我々をまた見つめられているの的なやつですかね
哲学。
はい、じゃあ続きまして、
はい、
しゅんさん、うわー、イカラジの最新回で100回記念の自分のコメントが紹介されてる、嬉しい恥ずかしいということで、
はい、
ありがとうございます。今回もお呼びさせていただきました。
はい、
しゅんさんのアイコンのこれなんやろ、トルコライスかな、オムライスかなむっちゃうまそうやねんな。
ねえ、これあのなんていうの、ちゃんとした画像を
ちょっとこのお店教えてほしいですね。
ねえ、
はは、
じゃあ、
すげえ、
このラジオのじゃあ宣伝いきましょうか。
はい、はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikaraji 宛て、もしくは、ハッシュタグ、イカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
もうね、もう嬉しいよ、本当。なんかね、100回記念のお祝いから、もう来てないから、ガンガン来て。もう、それからね、もう、ずっとしゅんさん読むことになるね、これ。
しゅんさんを読むのは全く問題ない。
しゅんさんがもう連続で送ってきてくれた、もうしゅんさんのためのコーナーって
それはおもろい。
今回のしゅんって
何その目覚ましテレビの今日のワンコみたいな。第6080回みたいな。
ワンコってなるから、はい、あの皆さんもね、
はい、皆さんも お便りいただけたらと思います。
お願いしますよ、
本当、ね、はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカが
大阪受かりました。